この話をしてから8日ほど経った時、イエスはペトロ、ヨハネ、およびヤコブを連れて祈るために山に登られた。今週と来週は、主イエスの変貌の箇所をご一緒に聞きたいと思います。今日はその導入部分だけをまず聞いてみたいと考えております。今お読みしたように、この話、イエス様がおっしゃったこの話は、この前の節、21節以下で、イエス様が弟子たちに話された1回目の十字架と復活の予告、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。この神様のご計画が必ずある。そしてこのご計画、これは必ず成功する。そのことをイエス様は予告として、預かった言葉として、弟子たちに明らかにしてくださった。それを成し遂げるのが神からのメシア、自分である。その覚悟と、メシアとしての覚悟と、また神の言葉を生きる、その自由さを宣言されて、弟子たちにはこの神の言葉に生きる私について来たい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい、そうおっしゃった。ついていきたい、その自分自身の願望とか望みではなく、神の言葉に従う、受け入れていく。それはへりくだらなければ到底成し得ないことであります。神からのメシアを見習う生活、この世のルールや自分の思いではなく、神のご計画があり、それが必ず成功する、このことを信じて従う、仕えて、またその中にどっぷりと入り込みなさい、そうイエス様は弟子たちに教えてくださっている。この二つのこと、これがこの話をしてからであります。この話をされてからイエス様は三人の弟子たちを連れて祈るために山に登られ、そしてその山で変貌が起こったわけであります。マルコやマタイもこの変貌の出来事は伝えていますけれども、ルカだけはまずこれが祈るため、その理由を伝えています。また山の上での状況説明、モーセとエリア、この二人がイエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたと、その詳細を伝えているわけであります。これがルカが、また神様がルカを通してこれを聞く教会に、信仰者たちに伝えたい御心でありましょう。まずイエス様は祈るために三人の弟子を連れて山に登った。祈るためっていうのはこれはルカだけであります。祈る、訳されているこの動詞は単純に声に出して祈る、その意味を持っています。 動詞が名詞になった場合にはですね、祈りの場所、またシナゴーグ、そういうふうに訳されることが多くなります。場所が示されている。18節でペテロが神の声を口にしたときに、イエス様は一人で祈っていたとあります。みんながそばにいるところで一人で声に出して祈っている。集団の中で一人で祈っているのはちょっとこう、まあ皆さんから距離を持たれてしまう、そんなふうに、説教の時に申し上げたと思いますけれども、それは声に出して祈っていたからです。集団の中でも心の中で言葉にしないで祈ることは私たちもよくあります。でもその言葉を口に出して祈ることは集団の中ではなかなかないんではないでしょうか。そして特定の場所で一人で声に出して祈る、祈祷会や礼拝が声に出して祈る、そういう場であります。また家庭や職場であったら一人になれる空間で祈ることが多くなるのではないでしょうか。けれどもイエス様はどこでも祈りの場にされてしまう。それはなぜか、周囲の視線やプレッシャー、それに振り回されていないからだ。神様に守られている、見守られている、その中で自由だからでありましょう。シナゴーグはユダヤ教の礼拝堂を表現する言葉であります。どこでも神様との霊的な交わりの場所、御心とご計画をまず確認し、それを示されて、そのために出かけていく、出発する。この神の御前における交わり、天の国に存在する。この中でイエス様の様子が変化していくわけであります。それは一方的な自分の気持ちを神様にぶつける、また神様の一方的な思いをぶつけられる、そういう片側通行ではなく、双方向のつながりが一つにされて変わっていく、変貌を遂げていく。一つとされたときに変わっていく。これは時々証しや何かの時にこう気がつけばとか、いつの間にかその言葉で表現されている状況でありましょう。ただここでははっきりと神に聞く、神が答える、その交わりの中で、双方向の関係の中で罪人が変わっていく。これが祈りである、礼拝である。イエス様はそう三人の弟子たちに、またそれを通して教会に見せてくださっている。そしてそこにですね、モーセとエリアが登場します。マルコを読むと、エリアがモーセを連れて登場したように記されております。いわば エリアがモーセを従えて、現れる。でもルカはモーセとエリアが対等に登場します。モーセはイスラエルの民をエジプトから脱出させた指導者。神の言葉を聞いて、そのご計画を聞いて、それが成功するために実践されるために言葉に仕えた人であります。またエリアは旧約聖書に登場する預言者たちの代表。これもまた預言者は神の言葉を預かって語るものでありますから、神様の御心、ご計画、これにへりくだって仕えていく者たちでありましょう。その二人が対等に登場しています。それは旧約聖書全体を示している。もっと丁寧に言えばですね、旧約聖書の中身というよりも、旧約聖書という、まあ当時は新約聖書はまだありませんから、この旧約聖書という書物というか、その子に記されている言葉、これを代表している。言葉を聞いて行う、言葉を預かって行う、その旧約の中身というか、それを表している。聖書の文言よりも旧約、神の約束を中心に生きた、生きている人々である。そして旧約でありますから約束であります。その約束が実は今日の31節後半、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話している。旧約の文言がエルサレムで遂げようとしておられる最後について話している。イエス・キリストの十字架と復活であります。すでに旧約の文言、言葉だけではなく、単なるワードではなく、受肉した言葉であるロゴス、キリストのことを表している。すでに神様は何千年も前からイエス・キリストの受肉、神の言葉が受肉するこのことを預言者たちを通して御心とご計画を表している。旧約聖書はモーセと預言者の語ったこと以外は何もない、そう断言していいと思います。神の言葉以外にはない、そう断言していいわけであります。聖書の中には見つけにくいんでありますけれども、聖書に書いてあるこの言葉が全部で8回出ていきます。そしてそれは全部新約聖書の中で見つけることができる言葉であります。旧約の中には、古い約束の方には、聖書に書いてあるこの言葉はない。旧約聖書で モーセとエリアが語っているのは、必ず多くの苦しみを受け、排斥され、殺されるこの内容を語っている。そしてそれはイエス様のことだけではなく、旧約の歴史である神と民の歴史の中で、神様がいつも人々から受けていたその排斥ではないでしょうか。異邦人が神など知らない、そう言ってるのではなく、モーセを通して、モーセを送ってイスラエルの人々エジプトから救い出して、宝の民、神の民としてくださった、その神の民があろうことか神様のことを多くの苦しみを与え続けている、暴力を振るう、そういう排斥ではありません。へりくだって神の言葉を聞く、そのことができない罪の中で神様を苦しめていた。言葉を発しておられる神ご自身と、言葉を預かったイスラエルの関係を表現している。導き出し民としたのに、その民は神様を神様としない、神の言葉以外で生活をしている。神の言葉で生きるのではなくて、何かしらのルールで生きている、すなわち罪の中で生きている。この歴史の中で民は捕囚でさえも経験してしまいます。それは民を苦しめるためではなく、神様が神様であることを知らせるための神の御業でありましょう。神の苦しみの歴史の中にイエス・キリストが現れます。この苦しみの歴史、神の苦難と人の罪の歴史を終わらせるためです。十字架を背負うため、その背負った十字架を蹴りをつけるためであります。二度と神が苦渋を飲まず栄光を受けるために、イエス・キリストは神が引き受けられた、排斥されるという、ないがしろにされるという、その十字架をご自身も背負われた。それがエルサレムで遂げようとしておられる最後の出来事のことであります。最後、こう訳された言葉は、今日の説教題にしました、エクソドス。旧約聖書の中の、出エジプト記、これを英語の聖書なんかで見ると、そこにエクソドスって書いてあります。日本でも1960年代、ポール・ニューマンが主役だったと思います、主演 だったと思いますけども、栄光への脱出。そういう映画がありました。その現代がエクソドス、脱出です。ただエクソドスっていうのはエクスとポドスが合わさった 言葉でありまして、エクスは、アウトオブ、またはフロー、いわば、出口、入り口に対する出口であります。そしてホドスは道と表す言葉でありますから、出口の道。イエス・キリストは神の苦渋の歴史を終わらせるお方であり、神のご計画を成し遂げるお方であります。十字架において命が尽き果てるその最後を引き受けられたのではない。命が尽きて徹底的に死に、そして三日目に復活をされた。十字架の先である復活の栄光へと、そこに脱出をなさった方であります。私たちも一度洗礼を受けるときに死んでいます。そしてその死から立ち上がることにおいて、神の領域である、神の国である栄光へと脱出をしている。この栄光へ脱出されるその道をつけてくださった。それがイエス・キリストであります。キリストの最後は死で閉じられる終わりではありません。真っ暗闇の世界ではない。閉じられるのは罪の方であります。キリストの最後は神の国につながる出口であり、そして始まりでありますから、入り口となります。罪の中から命の中に脱出させてくださっている。もうすでに私たちはこの脱出劇の脱出劇という道を歩いている。脱出の先にある神の国を目指して歩いている。その時私たちの足元を引っ張ろうとする罪、これに私たちは不用意に取られてしまうわけでありますけれども、その中にあってもなお私たちは神の栄光の中にいる。なぜならばイエス・キリストがエクソドス、栄光へすでに脱出されているからであります。復活をされているからであります。このことが私たちの身に起こらないはずはないのでありましょうか。今イエス・キリストと共にこの一週間という短いスパンスではない、神の国、目に見える神の言葉が待ち受けているその国、そこへキリストが脱出されている。私たちもこれに続きたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス・キリストは今十字架で死に、三日目によみがえり、天にお帰りになって、私たちの脱出のために、罪の中から脱出されていることを信じる者へと 取りなしの祈りをしてくださっておられます。どうぞ私たちも主と共に復活の体、永遠の国へとすでに脱出している者として歩み続けることができるようにお守りください。またどうかこの脱出の旅にあなた様ご自身が一人でも多くの者を滅びの中から脱出の中へと入れてくださいますようにお願いいたします。この祈り感謝して救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。